でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
さあ、今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックスのお時間です。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして、感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございませんと。失礼しました。はい、で皆様のお相手は
ラーメン大好きラーメンさんと、
週末は包丁といらり料理をしたり子供の相手をしたりしております、私のぶでお送りいたします。
よろしくお願いします。
うちの地元はですね、
はい、
まあ、いきなりもうあの全然ラーメンとは関係ない話なんですけど、
いいですよ、どうぞ。
地元はですね、
はい、
まあ、あの、なんていうんですか、昔ながらの地元コミュニティみたいなのがまだ根強く残ってまして、
は
あ、年に一度、
はあ、
町民対抗町民野球大会っていうのがあるんですよ。
町民対抗、
町民対抗とは言わないな、
どっかと戦うってことですか。
ですね、うちの地元の、まあ、校区っていうんですかね、
はいはい、
あの小学校中学校のエリアってあるじゃないですか、
うんうんうん、
その中で一つのこう、あの、まあ、なんていうんですか、町になってて、
はいはいはい、
でその中はさらに細かく分かれてるわけです、
はいはいはいはい、
でその細かく分かれてる単位ごと対抗野球大会、
うんうんうん、
30チーム弱ぐらいが一度にできるんで、
はあ、
でその中の何ですかね、その一地区の中だけでこう、はあ、まあ、メンバーを集めて、
はあ、
野球するんですよ。
はいはい、
野球ですよ。
野球似合わないですよね、ノブさん。そもそも
あのね、私は野球やるわけじゃないんですよ。
は？
あのね、なんていうんですか、そのやっぱ野球をやるにあたってお手伝いとかする必要がする、あの、必要があるんですけど、
はいはい、
お手伝いをするために借り出されたんです。何をやったかというと、まあ、練習の時にこう道具を持ってて、あの、準備したりだとか。
あ、で必要な役ですよね、それね、
はい、で終わった後のこう打ち上げあるんですけど、その打ち上げの準備をしたりだとか、
う
ん、という役どころで、まあ、その野球大会に参加したんですよ。
は
でね、まあ、ある晴れた日曜日に行われたんですけれども、
はい、
やっぱこう30チーム約30チームが一堂に集まって朝開会式やるんですけど、はい、こんなに野球をする人がこの田舎におったんかと、
うん、30チームが試合するって1日で終わるんですか、これ。
トーナメント方式になってて、
は
あ、1回戦というか、まあ、初戦はその日1日で終わるんですよ。で勝つと、
は
あ、次の週にまた試合で、勝つとまた次の週に試合みたいな感じで。
あ、そりゃそうですよね、うん、
1日では全部トーナメント
なんですよ。だったら2回で終了とかね普通野球9回まであるじゃないですか、
はい、
もう2回で終了とかね、うん、最後じゃんけんみたいな、そんなんじゃない
野球じゃないですけどね、
まあ、僕も、まあ、僕たちもほら地元、まあ、名古屋エリアじゃないですか。野球って僕も、まあ、昔から、うん、まあ、だから地域柄ドラゴンズを、
はい、
そんなに熱狂的なファンじゃないんですけど、まあ、応援しちゃいますよね、地元だから、
うん、
僕落合監督っていたでしょ、
はい、
あの人のあの考え方が僕大好きで、野球はなんかファンサービスをしないとかなんかいろいろ言われてますけど、うん、
はい、
考え方がびっくりしたんですよ。もうそれを初めて聞いてちょっと落合ファンになって、
うん、
なんかあの講演会も一回聞きに行ってしまったという。
どこにピピッときたものがあったんですか。
野球ってね、大体3連戦なんですよ、
はい、
ね、例えば巨人とかヤクルトとか戦うんですけど、
うん
うん、3試合やるんですよ毎回、
はいはい、
で、まあ、野球で大事だって言われてるのはピッチャーなんですよ。
ピッチャーですね。
だって1点も取られなかったら負けることはないですよ。
負けることはないと。
そう、いくら10点取っても11点取られたら負けちゃうんですよ、
はい、
だからピッチャーってのはすごく大事で、
はい、
で大体ね、どこのピッチャーも第一戦に景気づけというか、よく分かんないんですけど、僕野球詳しくないんで、
うん、
1番のピッチャー持ってくるんですよ、
はい、
で2日目に2番手のピッチャー、3日目3試合目に3番手のピッチャー持ってくるんですよ、
うんうん、
まあ、そうですね、あの流れ、野球では流れっていうのも大事だから、
はい、
まあ、1戦目で景気よく勝って、
うん、
2戦目3戦目この勢いでいくぞみたいなのあるじゃないですか、
はい、
だけど落合は 第一戦に3番手を持ってくるんですよ。
なるほど。で2番手3番手のとこで1番と2番。
そうだからこれをね視野で考えると、まあ初日に1番の人を持ってくるとその日は勝てるかもしれない。まあちょっとこれ専門家じゃ僕はないんでなんかうまく語れないんですけど、落合は視野が広いんですよね。だから長いスパンで考えるんですよ。その一試合一試合を大事にするっていう考え方もあるんだけど、落合はシーズンで優勝するためにから逆算してるんですよ、
はい、
この試合を勝つためにじゃなくて、うん、優勝するためにを逆算してて、だから1試合目に3番手を持ってくる、うん、相手は1番手のピッチャーだから、はい、もう絶対ほぼ負ける、うん、万が一 まさかがあって勝つかもしれないけど、
その後ラッキーだなと。
そうそう、だから残り次2日目になると相手は2番手のピッチャー対こっちは1番手なんですよ、
はい、
だからどっちが勝ちますか、
うんうん、
まあ、1番手でしょ。
そうですね。
で3戦目になると3番手のピッチャー対2番手のピッチャーなんですよ、
うんうん、
ということは3連戦戦うと2勝1敗の可能性がすごく高くなるんですよ、このやり方、
まあ、勝ち越すってとこが大事なんですね。
そう、それを聞いて僕一気にファンになっちゃったんですよ、落合。
なるほど。
そう、僕も仕事柄ね、なんか結果を求められる、仕事をしてるので、
はい、
だからその考え方ね、その短期で見ることももちろん大事だけど、物事は、長期で見ることも大事だなということをね、僕は落合監督に学んだんですよ、
なんかでもその話って、うん、三国志でも似たような話なかったです。ほら、ね、歴史マニアのラーメンさんにしてみれば、
はい、
あれですけど、
誰が言ったやつ。
いやもうね、すごい、うん、自分が小学生ぐらいの話だっただかな、うん、当時ね、少年ジャンプで、週刊少年ジャンプで、うん、三国志的な漫画
ありましたね、ありました、ね、ちょっとエロが入ってたやつですね。
知らない、エロは覚えてない、はい、エロ出てたらそんなしっかり覚えてるはずなんだけど赤竜王だったかな、
はいはい、あ、赤竜王ですね、はい、ありました。
そこで、なんかこう敵と味方、まあ、向こうに敵がいてて、はい、で自分の自軍があるじゃないですか、
はい、
でこうがっぷり4つにこうガーンってぶつかる、
うん、
まあまあ、戦争戦いなわけだから、はい、こうガーンとぶつかってチャンバラやるわけですよ、
はい、
でこうその中にも1軍と2軍と3軍っていうのがやっぱりあって、はいはい、でこう陣形を組むわけですよ、
はい、
で相手も、まあ、当時の多分最新 の戦争の技術だったんでしょうね、うん、当時向こうも多分そんな感じで陣形組んでて、
うん、
でこっち その頭のいい人は、
うん、
向こうは間違いなくここに1軍を持ってきて、うん、ここが2軍でここは3軍で来るから、うん、1軍の当たるところには我らも3軍を当てましょうと、
うんうん、
で同じです、あと同じ理屈ですよ。そうすれば3軍の人はまあかわいそうだけど、
まあ、
ここは全滅するだろうけど
命がかかってますけどね、
2と3が残れば
、うん、
あとはその1軍がいたとしても、うん、トータルでは我が軍が勝ちますぞと、
お
ー
お
ーいうお話をね今思い出しましたよ。
だからそういう戦術とかね、そういうことってなんか昔から戦うことに関しては変わらないんでしょうね、なんかね、そういう、
うん、最後に結果がね、
そう
出ればいいわけだから、それはもう全部勝てればそれに越したことないけど、そんなの無理ですからね。
そうだからね、よく僕でもまた名古屋の話になるんですけど、名古屋はこの三英傑がもう郷土の自慢なんですよ。
そうなんですか。
織田信長豊臣秀吉、うん、徳川家康、もうとにかくこの3名をもう名古屋の人は大好きなんですよ。
はい。
で、ノブさん誰が好きですか、この中で。
自分は多分ですね、うん、織田信長タイプだと思います。
うん、どういうところが
短期で、うん、すぐ結果求めたがるところが多分そこだと思いますね。
僕ね、徳川家康なんですよ。
多分ね、名古屋人で徳川家康タイプは絶対に商売成功します
。そうなんですよ、やっぱりね、確かに織田信長とかはもう織田信長じゃないと、
できること
もありますね、多分この家康も統一できなかったと思うんですよ、うん、だからああいうね、混沌とした時代の中には織田信長みたいなカリスマが必要だった、
うんうん、
でそこ切り開いて豊臣秀吉が、
はい、
まあ、仮天下統一みたいなね、
うん、
で最後、美味しいところ徳川家康持ってたってよく言われますけど、持ってった後が僕は好きなんですよ、徳川家康、
うんうんうんうん、
そっから400年続いたんですよね、
はい、
徳川幕府っていうのが。
多分すごく頭が良かったんだと思います、頭がいいというか、まあ、状況が状況、まあね、ちっちゃい頃から人質になってたりとかしてたし、うん、状況がやっぱ彼をそうどうやったら生き延びられるかということを考えるに至ったんでしょうね、うん、きっと、
本当にだからこの三英傑の話はね、本当名古屋人大好きですよね。でもこれって全国的にどうなんですか。僕はほら名古屋にずっといるから、
はい、
この三英傑はもう普段の生活を共にみたいな感じなんですけど、
まあ、あの秋になるとあの行列とかもやりますしね、
お祭りでね、
あの
名古屋祭り、
名古屋祭りで、
はい、だからこれ他の地方の人たちはこの3人のことをどうやって思ってるんですかね。
いや、例えばほら仙台とかだったらね、うん、あの伊達
政宗とか、やっぱ政宗さんが勝っちゃうんですか。
地元のやっぱりこうね、オラが村のオラの町の、うん、
例えばあ
の英雄がいるじゃないです
か。山口の方行くともう幕末の方が、
はい、
勝っちゃうんでしょうね、多分ね。
まあそういうことになるでしょうね。まあいいじゃないですか、それぞれ、
ね、まあまあね、
ゆかりの
郷土のヒーローがいるというのは、
いててね、
はい、
いいと思いますよ。そう話すネタもあるし、
うん、そしてこれうまくつながりますよ。今日のカップラーメン、
お来ましたね。
はい、僕たち
名古屋人といえばこの味で決まり、
はい、
スガキ屋ラーメンでございます。
もう郷土のヒーローです、このスガキ屋。
ヒーローというかこの、 あの謎のこのキャラクター、
これスーちゃん、
スガキ屋スーちゃんですね、はい、全く変わらないですね、これ。
そうですね、あのその前にスガキ屋を説明しないといけないんです。僕たちは、
はい、
もう当たり前のように知ってますけど、うん、もうリスナーさん、リスナーの皆さんは、
うん、
だってな全員が名古屋人じゃない、
まあね、
じゃないですか。いろんな、うん、北は北海道、南は九州まで聞いてくださってると思いますので、
いやいや、まあ世界で聞いてるね、
あ、そうだ、
世界中に聞いてる人いるかもしれないですよ。
はい、まあじゃあ軽くスガキ屋の説明をさせていただきたいと思います。
はいはい、お願いします。
スガキ屋というのはですね、東海地方で圧倒的な人気を誇るラーメン店なんですよ。圧倒的な人気
ですか。
そうです、圧倒的な人気、はい、まあ全国にですね、まあ、全国でもあるとこないとこありますけど350店舗あるんですよ。350ですよ。
それどうなんですか、350店舗って。
いや、すごいことだと思いますよ、350店舗を店を増やすっていうのは。
お
ー、しかもラーメン屋さんで、
うん、
でスガキ屋の特徴はですね、お店が全部建物の中にあるんです。
フードコートとか、
そうそうそうそうそう、あの独立した店舗で、スガキ屋っていうラーメン屋さんがあるんじゃなくて、スーパーね、ショッピングセンターの一角にスガキ屋っていうコーナーがあって、その、フードコートですね、必ずフードコートのところにスガキ屋がある。東海地方のフードコートに行くと、どこのフードコ、どこのショッピングモールのフードコート行っても必ずこのスガキ屋があって、長蛇の列ができているというのがこのスガキ屋なんです。
まあ、ちょっと長蛇の列はよく分かんないですけど、
いや、でも食事時行ってください、土日の。
もううち、うちの地元にはありますよ、はい、でもうちの地元はそもそもそんな長蛇ができるほど人がいないんで。
あ、そうか。じゃあ、人が集まるショッピングモールのフードコートに行ってください、はい、土日に。スガキ屋だけが長蛇の列。それに続くのが丸亀製麺ですね、今。
あ、そうなんだ。まあ、丸亀を圧倒してる。
圧倒してます。
この辺りでは。
もう、名古屋エリアでは圧倒的な人気を誇っております。
まあ、我々ね、はい、地元が名古屋っていうことで、まあ、それぞれにはスガキ屋の思い出というか、
まあ、ソウルフードなんですよ、僕たちの。これ
だいたいエピソードいくつもあると思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっとそれは後で語るとして、なんですか、その
スガキ屋の、まずですね、このスガキ屋さん、まあ、スガキさんって方が作ったんですけど、
そうなの。
そうですよ、スガキさんって方が作ったんですけど、そもそもラーメン屋さんじゃなかったんですよ、これは。
ん、
今ね、東海地方で圧倒的な人気を誇る、この350店舗を誇る、このスガキ屋のラーメンなんですけど、ラーメン屋さんがスタートじゃなかったんです。
ほう。じゃあ何だったんですか、これ。
これは、甘味屋さんがスタート。甘味ってわかります？ぜんざいだとか。
スガキ屋っていうと、はい、ラーメンもそうなんですけど、
はい、
ソフトクリームっていうね、
そう
イメージなんですよ。
正解です。だから、多分ね、リスナーの皆さんはなんか気持ち悪いお店だなと思うかもしれないですけど、このスガキ屋というのは独特なんですよ。フードコートにしかなくて、
うん、
でラーメンだけじゃなくて甘味類ですね、ソフトクリーム、
はい、
ぜんざい、ね、そのソフトクリームとぜんざいが 重なったクリームぜんざいやら、うん、あと、かき氷みたいなのやら、うん、この甘いものも一緒に売っているコーヒーゼリーとかですね、うん、この甘いものとラーメンが一緒に売ってるっていうちょっと変わったお店、うん、それがスガキ屋なんですね。
でもこのスーちゃんがこうソフトクリーム持ってるなんかイラストか何かがちょっと記憶に残ってますけど、
はい、そうだからもともとは甘味の甘いものの甘いもの屋さんがスタートだからそれなんですよ、うんうん、
なるほど、
はい、でこれまでスガキ屋のラーメンの説明まだしなかったんですけど、うん、ラーメン、うん、ラーメンは、さっぱり豚骨なんですよ。
独特の匂いしますよね。
そう
なんかフードコートが近くに入視界に入ると、うん、同時にスガキ屋の匂いしてきますもん。
で食べたくなるでしょ、
うんうん、あまり食べたくないな、
ね、圧倒的な人気を誇ってるんですよ東海地方 で、
で、ね、はい、はい、いやもうありふれすぎてて自分にはは
い、だから取り立てちゃんとしたラーメンと比べるともうしゃびしゃびなんですよこの豚骨スープは。
このさ独特のあの、うん、これ煮干しだしとったでしょ。
そう、煮干しかどうかは分かんないですけど和風だしと豚骨のダブルスープなんですよ、うん、もう今じゃダブルスープって当たり前のように言われてるんですけどこのスガキは昭和のもうほんと初めの頃からこのダブルスープ製法を使ってるんですね、うん、豚骨と和風だし、うん、だけどなぜ名古屋で豚骨使ってるのもあるじゃないですか。
そう言われてみれば
名古屋もともと醤油ラーメン文化だったんですよ。
ずいぶんじゃあ豚骨ラーメンの先駆けだったんですね。
そうそう、ただそのなんか、調べた結果ではですね、
はい、
たまたま須垣さんが甘いもの屋さんをやってた時に、うん、お客さんにちょっと食事のものも出してよって言われたことでラーメンを出そうと思ったんですけど、うん、その時たまたま近所では豚骨ラーメンの売るお店がちょこちょこあったらしいんですよ。でうちも豚骨だってことで豚骨ベースの、このラーメンが開発されたということですね、
うん、まあじゃあ必要に迫られて作ったって感じですね。
ね、スガキ屋、まあこのね、僕たちの郷土のヒーロースガキ屋のラーメンをこのポッドキャストで全国全世界の皆さんに伝えれるってこんな栄誉はありません。本当に
ですね、本当、うん、地元のものをねこうやって紹介できるってのもいいことですね。
もうぜひね、まだ食べたことがない方ぜひもしくは東海地方に遊びに来ることがあったらぜひ、ショッピングモールに行って、うん、スガキ屋に行って長蛇の列に並んでスガキ屋ラーメンを食べてその後ソフトクリームやらクリームぜんざいを食べるというねこのスガキ屋の醍醐味を味わっていただきたいですね。これね、
スガキ屋のラーメンってなんか微妙に安かったんですよね。
値段はねいいですか、皆さん290円なんですよ。
昔はもっと安かったですね、
はい、これ値段時代とともにだんだん上がってるんですけど僕たちがその食べ盛りの頃は170円とかそんなんですよね、うん、ソフトクリームが100円とかそんなんでしたもんね。
だからね、3時のおやつに食べてるやついた。
あ、そうそうそうそう、
ラーメンこれ
だショッピングセンターのフードコートにあるが大体ほらお家の買い物についていって、うん、で僕たちみたいなねガキはですねコインゲームのところに行くんですよ、
はいはい、
ショッピングセンターのゲームコーナーの、コインでルーレットやったり、うん、なんかコインを落としたらコインをまたなんか段になってて落としてコインを落としてコインを落として一番下 の、 取り口取り出し口にコインを落としてコインを増やすっていう、うん、分かりますかね。
分かりますよ、分かりますよ。
そうそう、それをやりながら買い物が終わったらスガキ屋を食べると、
うんうん、
だから本当ちっちゃい子はこの味に慣れ親しんで育ってきてるんですよ、
うん、みんな、まあ、我々の世代は特にそうですね。
そうですね、うん、じゃあちょっと実際このスガキ屋カップラーメン、はい、それからカップラーメン化したやつですね。これは
そのようですね、
はい、
やっぱりほらこの今材料見てますけど、
はい、
魚介エキス、昆布エキス、うん、動物性油脂とあるから、はい、まあ豚骨と魚介系の
それでダブルスープですね、
入ってるわけですね、
はい、
この真っ白い汁、
そう
真っ白いスープ、
もうシャビシャビ豚骨ですね。
ザ・スガキ屋っての本当に
これ前々回だったから一風堂の、
はい、
前々前回かやりましたね、いつか
やりましたね。
その時の博多ラーメンのスープがですね、コンポタージュだとすると今回コンソメスープぐらいの濃度ということですね
まあでも私もスガキ屋のラーメンなんてもう何十年食べてないだろうっていう。
あ、そうなんですか。
いやだって食べないですよ、
食べ今ね、
今年になると
フードコートだけじゃなくてホームセンターにも入ってるんですよ。
ホームセンター、
ホームセンターほら ドリルとか。
いやホームセンターわかりますけど。
わかります。
ホームセンターでえそんなご飯食べれるとこある？
ある。あるで大きなホームセンターは入ってるんですよ、スガキ屋さんが。
ほほう、なるほど。
ではちょっと袋、はい、ですね、形はですね、なんていうんですかね、これ丸型で、
よくある、
よくある
手頃なサイズ
ですね、はい、
発泡スチロールの箱でございます。はい、
はい、あ、はい、
液体スープ、
あ、中には液体スープと
火薬、
火薬が入って
ます、ね、火薬もあれですよ、ネギとチャーシューが一緒に入った、
あ、
もう全部乾燥した、もう
ザ・インスタントラーメンですね、これ
インスタントラーメンって感じですね。でスープは、あれ液体スープだけ、
だからシンプルですね。最近このこだわったラーメンをよくね、うんうんうん、この番組では取り扱ってきましたけど、
はい、
すごくシンプルですね。麺もほら昔ながらのこの
細い、縮れ、
ちょっと細くて縮れてて、ただこれ一応ノンフライなんですよ。
ノンフライってことは、ね、どういうこと。
もともとインスタントラーメンってのに一回油で揚げるんですよ。油で揚げて麺の水分を飛ばすんですよ。
で
だから日持ちがして、
なるほど、
でお湯を入れるとお湯水分を吸って麺に戻るっていう、
はい、
ただこれはノンフライということは揚げていないんですよ。だからこれは空気で乾燥させたりとかいろんな方法があるんですけど、
はい、
ね、だから油を使ってないということで体にも
ヘルシーだと
ということですね。
じゃあ早速いきましょうか、はい、まあ、これはもう説明書を見るまでもなく火薬をまず入れて、
はい、
よいしょ、嫌な音、火薬の中には、カラカラになったネギとチャーシューですね、これ、
はい、
あとメンマみたいなのが入ってます。
そうですね、
はい、
はい、ではお湯を、
液体スープは入れちゃダメですね。
そうですね、はい、お湯を入れ
ましょう。
でまあスガキ屋のこのラーメンですけど、もう一個特徴的なことがあって、
はい、
それはスガキ屋ではなんと、うん、ラーメンフォークというのがあるんです。
あ、そうでした、そうでした、あのスプーンの先っちょについてる、
そうそう、これはねもう画期的な発明なんですよ、うん、リスナーの皆さんちょっと
まあでもこれすごく有名な話ですよね。
まあ知ってる人は知ってる、知らない人は知らないと思いますので、知らない人のために説明するとですね、もうこのスチール型のよくあるスプーンがあるじゃないですか、
はい、
スプーンの先にフォークがついてるんですよ、3本指の、
あの、
わかります？
わからない人には何を言ってるのかさっぱりわかんない話
だと思うんですよね。だからスプーンの先にフォークの、あの出っ張った部分が
1、2、3本、
3本ついてるようなやつなんですよ。だからどういうことかといったら、箸がなくてもそのフォークがあれば、そのフォーク、スプーンがあれば、そのスプーンの先のフォーク部分で麺を食べ、スプーンの部分でスープを飲むと。これ画期的じゃないですか、これ。
あのちっちゃい頃は、
はい、
それが当たり前だと思ってたんですけど、
うん、
あの今になって考えてみると、うん、すごい発明だと思いますよ。
そう、すごいんですけど、確かにすごいよ。これはあのラーメン博物館とかにも確か展示してあるんですよ、この。
ああ、そうなんですか。
うん、あので、これスガキ屋あるあるかもしれないんですけど、意外に普通に箸使うんですよ、みんな。そのスプーンはあるんだけど、みんな、箸とレンゲを使っているというのが現状ですね、これ。
まあでもちっちゃいお子様にはこっちの方が食べやすいのかな。
どうなんでしょうね。まあ
フォークの
方、スガキ屋の人はこれはお客さんのためを考えて多分開発した。
まあ、ま、間違いなく
そうですよね。で、それコストもかかるし、よく考えてやってくださったと思いますよ、この間は、うん、さあ4分経ちましたね。はい、
はい、
じゃあノブさん行きましょうか、
はい、ではまずこの液体スープが、
はい、剥がしましたよ。
はい、
はい、
スープを入れます。
はい、スープお願いします。液体スープを今から入れますね。
よいしょ、
どこどこどこ。おー、白い
白い白い液体が、うん、
豚骨ですね、これは。
濃厚そうな感じの、
はい、はい、箸で混ぜましょうか。うん、シャビシャビ感が伝わってきますね、これ。
スガキ屋の匂いがしてきた。
うん、
スガキ屋の、
あー、ほんと
匂いがしてきた。
カツオですかね、これ。なんかカツオというか煮干しというか、うん、
魚介系のこの
魚介系の匂い。それでベースになってるのがこの豚骨ですね、うん、色はですね、博多のラーメンにお湯を混ぜたような感じの色ですね。一応色で例えると白なんですけど、うん、ちょっと透明感が、
透明感のある白ですね、これ。若干、
こんな温泉に入りたい、 色ですね。
まあでも一応ね、こう油分もしっかり浮いてて、
はい、で匂いはさっき言った通り、
スガキヤの匂いです。
魚介の香りがすると。
じゃあまずスープいただきますね。
はい、行きましょう。
ジショク。スガキヤのスープってこんな味でしたっけ？
うん、
ちょっと記憶が遠すぎてもう思い出せないぐらい。まあでもあのまさにラーメンさんの言う通り薄い豚骨って感じですね。豚骨っていうか、
うん、
魚介スープに豚骨風味が乗ってる、ね。まあ魚介スープ、魚介ベースのスープって言った方がいいかもしれないですね。
はいはいはい、
そういう意味では新鮮ですよこれ。新鮮というかまあ、
うんうん、
あのキャラクターありますよ。
そうですね、
しっかりこのあのまあ多分煮干しだと思うんですけどね、この香りが立ってて、うん、
さあ麺はどうでしょうか。
うん、あのちゃんとしたカップラーメンって感じの、
ああ、はあ、よくあるタイプ、
インスタント麺の、
はい、
インスタント麺としてもうかなり成熟した感じの、
うんうん、だから、今流行りのノンフライの、うん、あのコシがあるタイプではないということですね。
ではないですけど、うん、まあなんていうんですかね、あのお湯を注いで食べるタイプのインスタント麺がこう、うん、熟成に熟成を重ねてできた現代の麺って感じですね。
うん、ちょっとチャーシューも行ってみますか。
はい、行ってみますか。このパリパリだったチャーシューが、
はい、
もう本当こう
クタクタになってます
ね。いかにもインスタントチャーシューって感じですね。
はい、
うん、あでも
あ、じゃあどうですか、
のインスタントのチャーシューって感じですね。じゃあやっぱこのハイライトは何といってもこの魚介の香りの立つこのスープですよ。
うん、そうですね、
もうあスガキヤだっていうのを、
うん、
あの自分のメモリーを再確認するためにこの食べるラーメンみたいな、うん、そういうイメージです。
いただきます。あ、ほんとこの煮干しの香りが、うん、あ、ちょっと店とは若干違いますね、
うん、
これ。
あ、そうですか。
ごめんなさい、このカップラーメンのことを悪く言うわけじゃないんですけど、
うん、
僕たちはあの食べ慣れすぎてますので、スガキヤのラーメンを。だから違いは一発で分かります。
あ、そうですか。
はい、うん、確かにあのお店の香りはします、
うん、
あの独特の、
うん、
まあちょっと豚骨の風味が弱いというか、
うん、
そうですね、まあ忠実に近づけてはいるんですけど、
うん、
まあ、お店のと比べるとちょっとだけ弱い感じはしますね。
うん、
すいません、スガキヤさん偉そうなこと言いますけど、もうスガキヤファンだからこそ逆にこれは伝えないといけないなと。
なるほど、
はい、じゃあ次メイン行ってみます。うん、まああの高水麺っていうんですかね、ちょっとあのつるっとした感じで、つるつると、
つるつる
表面がすごくつるつるしてますね。色は全く黄色じゃなく真っ白でもなく、まあちょっと薄い黄色で、ある程度縮れていて、まあスープもしゃびしゃびながら絡むと、
うん、
うん、メンマ、まあ、メンマシャキシャキして美味しいですね。ああ、そうですね、ちょっと塩味が効いてますね、うん、これ
やっぱこう魚介ベースだけあって、うん、塩を効かせるとちょっとパンチが出るみたいな、
うん、そういう方向性なんですかね。いや、これ美味しいですね。うん、うん、
まああっさりはしてますよね。そんな脂っこくないし、
脂っこさを皆無にしてほしいですね。
うん、
なんかこれあっさり豚骨、まあ、確かにこの290円でこのラーメンを出そうと思うと、多分あのこってりラーメンだったら絶対値段合わないと思うんですよ。
うんうんうん、
だからやっぱりまあ薄いスープになってしまうんだけど、そこは魚介の風味とかですね、
うんうん、
うまく使いながら、
うん、
このコストパフォーマンスを出したんじゃないかなと、
まあ、てかベースがそうですかね。
そう、290円にしてほんとよくできたラーメンですよ、うん、このスガキ屋のラーメンは。
お手軽にあのいろんな人に食べてもらいたいっていうのがあったんでしょうね、きっと。
もう老若にゃんにょもうこれはもう若い方からお年の方まで何人も誰も選ばずに食べることができますね、うん、このだからあのよく最近こってり風味のインスタントのカップラーメンが多いんですけど、やっぱそれだとやっぱり食べれる方が絞られてくるんですけど、これはですね、ほんとあれ味噌汁みたいな感じ。
ああ、なるほど。
だから久々に実家帰ってきて味噌汁食べた時のこの心落ち着く感じとすごく似ている感じがしますね、これは。
なんかちょっとこってりしたのが続いた時にホッとできるような、
うん、ね。ごちそうさまでしたね。
この匂いがやっぱり、はい、まあ、最後から匂い匂い匂いって言い
ますけど、いや、ね、この、ね、独特の匂いを本当に皆さんにお届けしたいぐらいですね。本当
あれなんですよ、フィードバックするんですよね、小学生の記憶が。
そう、ゲームセンターの音がね、あの音が蘇ってきますね。
うちの近所にやっぱりこう、うん、ちょっとしたショッピングセンターみたいなのがあって、はいはい、そこの3階に行くとスガキ屋あったんですよ今ないんですけど、
はい、
でそこの風景がこうパッと、うん、匂い嗅ぐだけで出てきちゃうっていう、
そうですね、
まあ、そういう思い出を引き起こさせるようなラーメンでございました。はい、はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい、ということでエンディングでございます。
エンディングの前にラーメン評価をしないといけないですね。
そう、忘れておりました。もう毎回忘れちゃいますねはい、どうぞ。じゃあスガキ屋のラーメン
を、スガキ屋のラーメンはカップラーメン界のミスターサタンですね。これドラゴンボールのミスターサタンご存知でしょうか。
わかりますけど、
うん、だから
顔が濃いですよ、ミスターサタンって。
顔濃いんですけど存在が薄いじゃないですか。存在が薄い、まあ、たまにしか出てこないけどなんか存在が濃いみたいな、この相反する。スガキ屋さんもキャラは濃いのに味は薄い、味薄いわけじゃないですけど、そうなんです。あっさりしてるのにキャラが立っている。
はあ、
だから
なるほど、
これはラーメンカップラーメン界のミスターサタンじゃないかと。
なるほど、
いうことで。
わかりました、
今日は締めさせたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
エンディングのコーナ
ー。Facebook ページを作ってみたんですけど、
はい、
まあまあちょっといろいろこうね設定しないといけないこともあったりとかして、まあ、ほとんど開店休業状態でまだ空っぽなんですけど
もう見つけてくださった人とかいるんですけど、まだ何もないってことはあれですね、はい、
まあこの放送を聞いてる人もちょっと怪しいのに。
そうだじゃあこの番組探すにはどうしたらいいんですか。まずポッドキャスト、そもそも
ポッドキャストを探すには、
はい、
まあポッドキャストを
で
Google かなんかでポッドキャスト
を、はい、ポッドキャストを出していただいて、
ザ・ラーメンインデックスって
を検索すれば出てくるんですね。
というかですね、ラーメンさん、はい、この放送聞いてる人は、
うん、
すでに何回
も
探してきてるので、
あとは、僕たちもそうなんですけど、皆さんでツイッターなり、
はい、
ブログなりで、うん、こんな変わったね、なんか隙間商売みたいな面白いラジオがあるよとそういうことをなんか、
ね、
はい、
視聴者の方も
カップラーメンの毎週1回ね、カップラーメンについて、一つのカップラーメンについてこう熱く語り、うん、そして、おじさんたちのつまらないくだらない、だらだら話が、うん、じわじわとこうボディーブローのようにちょっとだけ面白いねと、
うん、いうのがね聞けるよと。ということで今日もお付き合いいただきありがとうございました。ザ・ラーメンインデックス、お相手は
スガキ屋、本当は大好きですよラーメンさんと、
あんまり実はカップラーメンそんなに食べてませんでしたノブがお届けいたしました。
さよなら、は
い、さよなら、ありがとうございました。
アディオス。